皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は精神信用金庫理事長の加藤誠さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、精神信用金庫理事長の加藤誠さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。加藤さんは昭和23年のお生まれで、静岡市のご出身です。大学をご卒業後、昭和46年精神信用金庫に入庫、支店長、人事部長、常務理事などを歴任され、専務理事を経て昨年6月理事長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、加藤さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労
で、いやいや、
ありがとうございます。はい、今紹介聞いておりますと、静岡市のご出身ということですけど、静岡はどちらですか。
清水ので、生まれました。
あ、そうですか。はい、広い意味で、
ね、今は合併して、して、はい、
でずっと小中高学校とか地元なんですか。
はい、その後5歳から静岡に移りまして、市内で、小中高と、過ごしてまいりました。
あ、それ、はい、もうほとんどこの静岡市の青い区といいますか、小学校どちらか、
はい、
過ごされている わ
けですか。
で、大学の時だけ東京ですか。
はい、いや、私は京都で4年間過ごしてまいりました。
それで帰ってきてまた静岡で、
はい、
地元密着の信用金庫に入られたという。
はい、
それで、まあ、理事長さんまでトップまでね、上り上がったって、非常に優秀だったんでしょうね、きっと。
いやいや、決してそんな優秀ではなかったと自分では思っております。はい、
まあ、私は静岡市の出身じゃないんですけど、ね、ええ、その頃、お子さんの頃ですね、ええ、どんなことして遊んでられたんですかね。
うん、まあ、我々の頃はですね、まあ、めんことかビー玉だとかですね、で楽器大賞の下でこうチャンバラとかですね、特に時代劇ありましたんで、そんなもので遊んでた記憶がございます。
私も伊豆の山の方で生まれてるんです。だけど遊びは変わらないんですよ。同じようなもんですかね。はい、そうですか。で、まあ、大学では専攻は何
やる。産業社会学部という学部でございます。
は
い、
とやっぱり今の仕事に合ってないことはないですよね。
はい、多少ありましたんですが、まあ、その頃はソロバンとかですね、そういうのができないとダメだったんで、大学ではそういうことを教わりませんので、で、ね、入った当初は相当苦労いたしました。
そうですね。はい、私も役所入った時にそろばんはできないしですね、計算機は下手だしですね、はい、帳簿つけても全然、まあ、税務を2年を経験したんですよね、税務。ああ、全然合わないんですよね。いくらあっても合わない。はい、と周りのね、はい、お嬢さんちはね、はい、一生懸命見てられなくてね、代わりにやってくれたりなんかしましてね。
全 全く同じです。答えが3つ4つ出てきちゃいましてね、でそのやっぱ先輩の女子職員があんた大学出てんのに算数もできないのと言われましてね、あの大変苦労したことあります。
じゃあ似たような境遇をたどったわけですね、その頃のこと本当に忘れられないですよね、またねその若いお嬢さん方っていうのはうまいし早いしね、見事なもんなんで、とても真似できないんですね、そこでしてもね、そうですか。ところであの、まあ、信用金庫入られたっていうきっかけっていうか動機っていうのは何なんですか。
まあ、きっかけはですね、まあ、たどると実は私の父親が商売やっておりまして、それであの商売の方がうまくいかないことがあったんですが、その時の取引先が今の誠信信用金庫でして、で大変お世話になったということが、まあ、一つきっかけでございました。
まあ、遅延血縁といいますかね、
はい、
いかにも信用金庫をね、奉職されたっていう、なんて言いますか、必然性っていうかね、納得できるような感じしますね、やっぱり信用金庫さんっていうのは僕らにとってみると身近な存在って言いますかね、逆に敷居が低いって言いますかね、まあ、だから都銀さんや地銀さんが敷居が高いっていうわけではありませんけれどもね、まあ、そういう感じはなきにしもあらずなんですよね、
そうだと思います、まあ、それぞれ役割があると思いますけどね、我々は一般のお客様、中小企業のお客様、もう本当に気楽にご相談いただいたりお店に来ていただいて、まあ、そういうことで、来ておりますので、これからもずっとそういう姿勢でいきたいと思ってます。
まあ、ちょっと話は戻りますけど、いかにもスポーツマンタイプっていう感じがするんですけど、なんか特別に打ち込んだスポーツってあるんですか。
昔中学の頃は卓球をやりまして、市で、まあ、3位、そして県で6位ぐらいまで行きましたんで、
ね、
ですからその当時卓球というのは暗いスポーツですのでね、あんま目立たなかったんで
ちょっと前のような感じがしますけどね、
今でこそね、メジャーになりましたけど、まあ、そういうところで、まあ、ある意味鍛えられたことは鍛えられました、はい、特にクラブでいいのは上下関係も学びますよね。
そうですね、
そういうのは非常にやはり後々社会に入っても役に立つと思いますね。
そうですね、ただまあ、あれですよね、私の経験の中でも1年先輩だと死ぬまで先輩なんですよ。
ずっとそうです。
それが嫌だっていうわけじゃありませんけどね、いつまで言ってお前はなって言われたら、言わざるで、でもまあそれはまた違った意味でのね、面白さにもつながってるっていうふうに思いますけど、で最初にまあ信用金庫に入られて、どういうところに配属されるんですか。
初めはですね、その当時はもうさっき言いましたようにそろばんをやる中の仕事を、2年ほどやりまして、ですからもうそのそろばんができないともう仕事になりませんので、それとか札勘と申しましてお札を数える、これも女性はさってできるんですが、我々はなかなか
神業みたいですね、
はい、この100枚がなかなか99になったり102になったりというようなことですので、そういうのを2年間ぐらい、テラーと言いますけども、やっておりました。
本当にこうテレビなんかで見ることあるけど、
はい、
神業みたいな、今はもう手でなんかやらない、
やらないで機械で全部やりますし、で今受付というのは女性が全部やってますが、はい、その当時は男性の我々もそのテラーをやってお金勘定をしたと。
お客さんにお前何やってるんだ
って。そうなんです。ですからその札勘はできない、そして全てのが字で書くんです。証書も通帳も、と字が汚いとか言われるし、今のあれでしたらみんなコンピューターでやってくれますしね、機械がやってくれるんですが、まあ、そういうところが苦労したところですね。
しかしそれはまたある意味で言うとね、やっぱり心筋で生きていくって言いますかね、仕事をやっていくのに大変役に立ってるでしょうね、そういうと、はい、原点みたいなものがあるでしょう、
は
い、
やはり基本は正確にっていうのもありますしね、ですから、まあ、それを鍛えられたということですね。
また お客に対する態度ですね、
そうですね、はい、
で具体的にはどういうあんまり視点はたくさん回らなかったんですか。
はい、どちらかというと私は
管理部も、
人事部の、仕事が出たり入ったりして、通算で人事部を18年、30年ちょっとの中の18年を人事部で経験しておりました。
人事部っていうのはどこの組織も同じですけど、 あんまりよくは思われないですよね、はい、
そうですね、恨まれることはどうか分かりませんが、好かれる部ではないというのは、そうですね、そして縁の下の力持ちというようなところ、ね、あんま目立ってもいけません、
目立ち人事部長が目立っちゃ、
いけませんので、まあ、そういう部でございますから、
よくどこの組織の鬼の人事部長とかなんかね、そういう人がいましたよね、まあ、加藤さんはそんなことがなかったろうというふうに思いますけど、支店はそうすると、まあ、信用金庫の場合には営業エリアというのが決められているということで、やっぱり市内ですか。
はい、その当時の清水そして静岡を経験しました。焼津地区は私経験がなかったんですが、そちらの方へ支店の経験はしております。
もうそうですか。それでやっぱり、まあ、どちらかというと人事部を中心とした管理部門が中心ということで、ずっといろいろな経歴を得られて、平成18年に常務理事さんになられたわけですか。
はい、
常務理事っていうと、まあ、信用金庫っていうのは特別法でできてる組織ですよね、普通で言えば常務取締役っていうことになるんでしょうかね。
そういうことになりますね。はい、
それからすぐに平成19年に専務理事さんになった、で、あっという間に理事長さんになっちゃったっていう、とても優秀なんでしょうね、やっぱりね。
いやいや、本当にそう、本人もそういうつもりがなく、実はそこまで、自分が行くとは入った当時も途中でもそのマニアにも思ってませんでしたので、晴天の霹靂ではありませんが、ご指名を受けた時には本当に迷ったということを思ってます。
はい、爽やか談話室は誠心信用金庫理事長の加藤誠さんをお招きしております。
まあ、若干の行きつ戻りつの質問になって恐縮ですけれども、信金法という法律があって、その中で例えば中小企業、まあ、日本の企業の、まあ、90% 以上は中小企業ですよね。
だ
から個人企業とか、あるいは個人というふうなことが対象になると思うんですけれども、これはですか、運用する金額なんていうのは、株式会社の場合には資本金どのくらい以下とか、そういうのはあるんですか。
はい、あります。資本金ですと、3億以下であるとか、従業員数が、100人以下であるとか、細かくそこら辺は決まっております。ですから規模とか、そういうのは決まってます。そして貸し出しする金額も、資本金の、額の 10% 以内とか、まあ、そういうふうに、法律で決まっております。で、地域も決まっておりますので、その中で、活動するというのが我々の組織でございます。
まあ、そうですか。本当に地元密着型って
ありますかね。地元と運命共同体というふうに思っております。
まあ、もっともだからこそ日本の中小企業はね、うまくいってるということで、日本の中小企業に対する金融っていうのは、信用金庫の果たす役割っていうのは非常に私は大きいのかなって、まあ、データも何もないんですけどね、感覚としてそんな感じ持ってますけどね。で、現在ですね、まあ、旧静岡市内というか、今の全部の静岡市内でも同じですけど、新規が2個ありますよね。
はい、
2個、
はい、
で、これは歴史的には似たようなもんですか。
はい、うちの方が少し歴史は古いんですが、私どもが昨年90周年、そして、お隣の静岡信用さんが85年と5年ぐらいの違いがございますが、その当時から、商業中心と製造業中心の違いはあったようですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、私どもがどちらかというと製造業が非常に多くて、そうですね。で、静岡信用さんはどちらかというと商業の方が強いというところの発足の違いがあったようですが、今はもう意外とそういうあれは、少なくなりましたですが、
ただ、まあ、業務の扱いだがって言いますかね、運用資金も随分基金も増えたことですし、まあ、両国は競争しながらね、やってるっていうところはいいのかなって思うんですけど、市の規模っていうのは、エリアから言って、まあ、経済力から言って、2個っていうのはどうなんですか、バランス的には。
まあ、お互いがですね、ある意味切磋琢磨しているということはいいことだと思いますし、で、まあ、競争というより ある意味提携とか協調でやっておりますので、そういう意味ではですね、お互いが企業としての使命をいわゆる果たす上でそれが邪魔になるとか、そういうことは今ないと思いますが、将来的なことは静岡県内を見ますと全部で12金庫あるんですが、これも全国的に信用金庫数としては多いということもありますので、将来的にはどういうふうに発展していくか分かりませんが、今はお互い協調提携しながらですね、企業の使命を果たしているというところです。
なるほどね、いい意味での協調体制が生まれているということ、
県内の信金はそういう方向におります。
なるほどね、あまり細かいこと聞いても仕方ないんですけども、やっぱり資金運用というのは何千億ってあるわけですか。
はい、今でしたら5000億以上ございますので。
5000億なんて聞いてもじゃ
ない、聞いてもつかなか
った。ぜひ使っていただきたいというふうに思います
よ。5000億なんて言っても全然見当もつかないんですけどね。
基本はもう地元でお預かりした預金は地元へ還元するということで、地元のお客様にぜひ使っていただきたいというのが我々信用金庫の役目だと思ってます。
基本的には会員に対しても、お互いに利用者と持ちつ持たれるという感じになるんでしょうか。で今店舗数ってのはどのくらいあるんですか。
私も、42店舗ございます。
そんなにあるんですか。やっぱり静岡市を中心に、
静岡、清水、そして志田地区では焼津藤枝までございます。
そう、42店舗もあるんですか。隅から隅までっていうぐらいあるですね。うまくこう、支店を設置されてるんですね。最近の景気動向ですけどね、新しい内閣ができて、アベノミクスっていうんですかね、なんか勝手な造語みたいですけど、失われた20年とかよく言いますけども、これも確かにそういうところあるけど、成熟社会っていうのは基本的にものすごく右肩がでどんどんいけいけどんどんっていうことじゃないんでしょうね。
そうですね、非常に今度の政権に対して期待はしておりますし、その可能性も十分あると思いますが、ただだんだん人口も減ってきてますからね、なかなかその右肩上がりへということは難しいのかなというふうに思ってま す、
ね。穏やかなゆったりとした成長っていうことになるんでしょうか、
ね。そうならざるを得ないんだろうと思いますね。ただ今は少しカンフル剤を打たないと、あまりにもこのデフレが長すぎましたので、そういう意味では、今の政策に期待をいたしております。
で県内、静岡市だけじゃなくて県内で言っても、その製造業がですね、海外進出っていう、大手の自動車メーカーとかですね、そんなその家電メーカーそれが行きますよね、それに伴う、関連企業というか、部品を供給している中小企業もついていかざるを得ないようなところもあるというようなことで、やっぱり中小企業の海外移転というのもあるんですけど、一頃に比べるとそういうものも落ち着いてきたかなって感じがしますけど、いかがですか。
非常に進んでいます。昨年だけでもですね、この私ども信用金庫でもですね、昨年だけでですね、10先ぐらいがもう海外へ進出いたしましたので、ただ今までと進出先は違います、中国インドではなくて、その後のフィリピンであるとか、タイであるとか、新しいカンボジアであるとか、新しいところになってきておりますが、そこの進出はまだまだ続いております。
そうですか、しかし静岡県全体で見ると工業出荷額、製造品出荷額ですね、これは全国で3位ってよく言われるんですけど、そんなに上かってこういうふうによく友達から聞かれるんですが、東京愛知の次だと、神奈川と競ってるというようなことなんですけど、やっぱり静岡県の産業っていうのはそれだけの潜在的な力っていうのはあるんですかね、
輸出産業が多いですので、その影響っていうのは非常に大きいですね、確かに、あれですね、例えば今度の不景気でやはり影響を一番受けたのもこの東海地区、静岡は影響を受けてます。輸出の減の影響ですね。ですから昨年の夏以降は中国の問題もありまして、相当苦労をされております、今現在もそうです。
そうですか、そのなんて言いますか、中小企業の味方って言いますかね、そのバックアップという役割を担っているわけですけど、それなりの苦労もあるんでしょうね。 まあ、細かいことを聞いていけないからね、はい、しませんけど、まあ、いろんなケースがあるんだろうと思いますね、はい、うまく海外移転できたところもあれば、うん、はい、そうでないところも、
いや現実に失敗してお戻りになるところもありますので、うん、そう簡単なことではないんですね、海外進出っていうのは。ですからそこら辺のご相談に我々しっかり乗れるかどうかというのも非常に、信用金庫と地域が決まっている信用金庫といえどもですね、そこら辺をしっかりサポートしていかなきゃなんない時代になってきております。
そうですね、はい、外国で一言で言っても、同じ人間だって抽象的に言っても歴史も文化もあるいは国民性も違うんですよね、は
いはい、法律の違い、労働法の違い、はい、なんか紛争があるとですね、困ってしまうというのがありますので、非常に難しいです。
そうですね、まあ、それをうまくね、指導してあげたり、ガードしてあげたりするという役割もあるんでしょうかね、はい、いろいろ、まあ、お聞きすればするほど、なかなか大変な仕事だなというような感じがするんですけどね。
FM ハイ、爽やか談話室。誠心信用金庫理事長の加藤誠さんにお話を伺っています。
信用金庫さんの、ね、ありようについてお話を伺ったんですけど、うん、まあ、お話を聞くほどやっぱりその地場の産業を、ね、どうしていったらいいのか、うん、まあ、リードって言いますかね、サポートしていったらいいのかっていうふうなことがあると思うんですけれども、うん、現在静岡そのエリアの中でですね、
はい、
誠心さん の, そのエリアの中では製造業としてはどうなんでしょう、伸びてるんでしょうか、横ばいなのか、それはどうなんでしょう、うん、
まだあれですね、横ばいっていうか底ばいですね、うんうん、下がってそのままで、まだ上がるところまでは来ていないという状況です。ですから新しい政権でこれから、今期待値だけでいろんな株価だとか円安になってますが、これからですね上がっていくことの期待があるということで、今現在相当そこでいるという現状です、はい。
まあ、それと同時に、まあ、GDP の大部分というか、はい、60何パーセントを、ね、はい、個人消費が占めているということですけど、はい、そういう意味で住宅とかですね、うん、はい、その家電とかですね、はい、いろんなファッションとかね、うん、そういうあるいは飲食とか、そういうのはどうなんでしょう、はい。
これもそう、あまり期待はされないんですが、ただ新しい動きとして新年になりまして、やはりそういういわゆる明るい材料が出てきたことによって消費が増えていることも確かです。デパートでもですね、非常に人が増えている、小売店でもそういう兆しが、プラスの兆しが見えているというのがございますので、特に個人消費は気持ちの問題も大事ですので、今のがこのままいけばですね、そういう消費面でプラスになってくると思ってます、
はい。皆さん個人でね、お金がないかってそうじゃないんですよね、皆さん持ってるんですよね、はい、だけど要するに使おうかって、使いたいっていうマインドって言いますかね、はい、それがないっていう、
そういうのがやっぱり一番大きいと思いますね、うん、ご預金はどんどん我々のところ集まってるんですね、ですが、使わない、もしくは借りて、いわゆる投資をしないというような、うん、縮こまりって言いますかね、そういうような状況になってますから、これを解きほぐしてやることがね、非常に大事でありますので、
小さく身構えちゃう。
そうなんですね、
やっぱり景気ってうまい言葉ですね、気ってね、
気持ちの気が大事って言いますよね、これから暖かくなりますから、だんだんこうね、上着を脱ぐような形でなってくれるといいなって思ってますね。
そうですね、
はい、
そうですか。まあ最近金融円滑化法とか、そういう、年末で切れるとか、年度末で切れるとか、なんかいろいろあるんですけど、はい、そういうふうな法制的な、法律や制度的な面での問題っていうのは、今のところあんまりないんですか、
はい、と思います。まあ、確かに3月末に、金融円滑化法が、終わりますけれども。我々信用金庫は今までと同じように中小企業のお客様を支援してきますので、まあ、ぜひ心配しないでですね、取り組んでいただきたいと。まだまだ大変だと思いますが、しっかり我々サポートしてまいりますので、ね、心配をしないようにしていただきたいなと思ってます。
まあ、何かあればやっぱり相談にね、
ぜひ気楽に相談乗ってもらいたいですね、
はい、窓口は開いて、ということでしょうか、
はい、
そうすればまあ、経営コンサルタント的な仕事もあるでしょうしね、
はい、
融資の問題なんかも、ね、はい、いろいろ出てくるでしょうし、あるいは企業の在り方、そういうものをね、
はい、
まあ、指導するっていうか、サポートするっていうか、そういうところもあるんでしょうしね、
はい、
まあ、そういう意味では非常にその地域密着型のいい、まあ、なんて言いますかね、 金融機関だなと私は思いますけどね。
私ども職員にはですね、お客様と一緒にこう考えて一緒に悩む、そういうことを求めております。やはりお客様の立場に立って考えるようにということで指導をしております。
なるほどね。ところでですね、はい、今金融の関係私わけわかんなくいろいろお聞きしてですね、多分ご説明に困られたというふうに思うんですけれども、少しですね、加藤さん個人のことについて立ち入ってお聞きしたいと思うんですけれども、ご趣味って言いますかね、道楽って言うと言い聞きすぎかもしれませんけど、そういうものはないですか。はい、忙しくてとてもやってられない。
あれなんですか。あまりこれってのはないんですが、まあ、旅行が好きですので、旅行、そして、まあ、土日には散歩をするのと。で、まあ、読書については、暇があれば読もうという程度ですので、まだまだこれから、本当の趣味をこれから見つける旅をしたいなと思ってます。
まだお若いですからね。はい、まだいくらでも時間はあります。でどうなんでしょう、まあ、ありきたりの質問で恐縮ですけれども、仕事をしていく上でのですね、まあ、もっとというかこういうことを心がけているということがあったらちょっと紹介していただけますか。
私の仕事の心構えというのはですね、誠実公平ということで、人に接したい、また組織を動かす場合もそういうことを心構えでやっていきたいというふうに思って今までやってまいりました。
なるほどね。まあ、人間が生きていく上での本当の意味の原点みたいなところでしょうかね。まあ、最後に、まあ、新金さんもですね、私どももそうですけど地域密着型企業ということで、まあ、地域あって成り立つ、あるいは地域のために役に立つというふうなことがモットーなんですけれども、私ども 769FM 杯という小さなラジオ局ですけれども、まあ、国の、ね、指導方針でできた会社ですけれども、まあ私どものラジオ局っていうのはマイナーな事業でテレビに比べればマイナーかもしれませんけど、そんなの役割を果たしていこうということで、まあ、特に災害なんかの時に、懸命に頑張って情報を収集していきましょうというふうに考えているので、なんか注文っていうか期待っていうかあったら一言いただけますか。
今のお話の中にあります、やはり地方にとってですね、地方のそういう情報発信をしていただけばありがたいな。それとやはり小さくとも光るということが非常に大事だと思いますので、大きなマスコミとかそういうものにない魅力をですね、特に地方のそういう魅力を発信していただければ非常にありがたいし、私どもそういう私どもお役に立てればそういうところでお手伝いできればというふうに思っています。
はい、今日はいいお話をお聞かせいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は誠信信用金庫理事長の加藤誠さんをお迎えしてお話を伺いました。加藤さん、どうもありがとうございました。
どうもこちらこそどうもありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。